はい、それでは
詩編の144編からですね、今日で、詩編を終わらせたいと思います。で、前回ではダビデが祈っているその苦しみの中にいるところからの叫びを見ていきました。そして残り二つがダビデのこの詩編になります。で、ここではそのあらゆる戦いが終わり、そしてダビデがこの本当に戦いを戦い抜き、神様が平安を与えられた後に彼が神を思い浮かべて、思い起こしてですね、その技を思い起こしてですね、で、それで神様を賛美しているところになります。で、終わりに近づいてきていますので、で、この144編と145編の後はですね、ハレルヤという言葉から始まる詩編になっていくんですね。で、最後の150編においてはもうずっと主を賛美せよという言葉で終わっていきますね。つまり私たちの祈りの結果というのは賛美なんだということです。私たちの信仰生活の結果も賛美なんだよ、ということがわかるかと思います。今日の学びでわかるかと思うんですね。ではですね、読んでみたいと思いますけれども、褒むべきかな、我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。ということで、まず、岩なる主であるというダビデが、イエス、主のことを呼ぶときに、岩という言葉を使っているわけなんですね。で、これはですね、私たちはなかなか馴染みがいきません。理由はなぜかと言いますと、岩が少ないからですね。いや、そんなに少ないですか？いや、少ないです。イスラエルに比べたら、あそこはもう岩だらけです。岩といってもですね、この、薄い褐色の、まあ、あの、光っているような白いような岩ですよね。で、その岩がですね、至るところにあります。ですから、このイスラエルにいる人にとって岩というとですね、身近の存在、そして硬い存在、また隠れて安全な存在、ということで自分を救ってくれるという意味もなってくるわけなんですね。で、それで岩である主と、で、ダビデは戦いの時に主がおられることを手によって指によって感じ取っていたことがこの一節には書かれています。このダビデの勇士がですね、このサムエル記の後半、あの第2サムエル記のこの後ろのところに出ていますけれども、本当に主がその戦いの手をこの支えておられた、まあ、その一例としてですね、エルアザルという人が三勇士でいるんですが、彼、自分の手が疲れて、手が、剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺したと。いかがですか？なんかゴルフとか好きな方だったら、なんかずっと打ち方やってたらですね、もうなんか手が動かなくなったとかってあるかもしれませんけれども、同じように離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主がその戦いに共におられたんだということを今ここで歌っているわけなんです。そしてこの2節では今言いましたように、恵みを与えてくださる方、自分ではなくて神が戦いに戦わせてくださった。そしてこの2節の最後には、私の民を私に服させる方、彼が民を服 屈させたのではない。神が彼を、民を服させたんだ。ここに恵みがあるわけなんですね。キリスト教会の指導者に対してペテロはですね、人を支配するものではなく、羊を支配するものではなく、模範になりなさいと書いてあるんですね。ですから、神から与えられた権威というのは、その人が神の恵みの中に生きていき、そして他の人たちも、その彼自身が支配ではなく、その神が動かすことによって、その指導者についていくという存在なわけなんですね。ダビデは自分の脆さ、弱さをよく分かっていました。そこで3節と4節なんですが、主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。というふうに、今ですね、3節、4節、144ペの3、4ですね。なんですけれども、これですね、この3節のところは、月や星を見るときに人は何者なのかということを他の詩編の箇所で話していますけれども、いかがでしょうか。この本当にですね、私たちが、自分が何様なのかということをわきまえ知っている、自分の儚さ、脆さということをわきまえ知っていれば知るほど、神様の恵みにより頼んでいく、このことを覚えることができるようになるわけなんですね。ダビデはそのことをよく知っていた人でした。彼はですね、もちろん王様ですからたくさんの財産を持っていましたけれども、私は貧しいものだとこう言ったんですね。で、その貧しいというのは心の貧しさなんですよ。自分は本当に何も持っていない、自分のうちには何もないんだ、ということを彼は知っていたが、ゆえに神様は彼を引き上げることがおできになったわけですね。これ恵みの世界なんです。で、それでまた戦いの中の賛美になっていきますが、主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。糸高きところからあなたの御手を述べ、大水から、また外国人の手から私を解き放し、救い出してください。ということで、戦っている時に、まず祈りとして5節に、天を押し曲げて降りてきてください。ここ、いかがですか？何を連想しますか？連想というか思い出しますか？この出エジプトにおけるシナイ山で主がイスラエルに降りてきた、あの実戒を与えた時に主が降りてきた時の話になるわけですね。この詩編の中においても、また、この預言書の中においてもですね、主がどのような方なのかということ、まずその出発点を示すときに、多くの人が多くの箇所で、このようにして出エジプトにおける主がシナイ山でイスラエルに現れてくださったことのことを引用するわけなんですよね。イスラエルにとっての出発点というのは、シナイ山でした。そこで旧約、古い契約が結ばれたわけなんです。けれどもイエス様は、そのエジプトから出たということを記念する杉越の祭りにおいて、私の体である、私の血であるということを言われ、そして死者の中から蘇られたわけなんですよね。私たちの出発点は復活です。復活なんですね。このことを私たちが思い起こすときに、霊の戦い、また世との戦い、そして自分の肉との戦い、これらのもの、罪との戦い、これらのものに打ち勝つ、その、力となるわけなんです。そして具体的にですね、6節で、稲妻を放って散らして、あなたの矢を放ってかき乱してくださいというように、その天が、この自分に味方して くれるようにと祈っているわけなんですね。これ事実、例えば詩詩記の4章と5章には、デボラが、 このタボル山のところからバラクと共にですね、このカナン人と戦った時にですね、この急にですね、雨が降って、そこがですね、水浸しになってですね、その時にはものすごい最強の戦車であったんですけど、水浸しになったら、それこそ、無用の、本当に意味のないものになってしまうわけです。それを神が行ってくださった。まあ、そのことを思い出すんですけれども、そして7節にあるのは、この大水からとありますが、この大水という言葉はですね、聖書によく出てきますね。これはですね、諸国の民がですね、大勢やってきている姿であるとか、軍隊がやってきている軍隊ですね、ものすごい人数の軍隊が一気に押し寄せるという時に、しばしば使われる表現であります。ですね。洪水という言葉も使われる。ですね。で、そこから救い出してくださいと。で、彼らの口は嘘を言いと、その嘘との戦いになっていくわけなんです。で、この嘘というのが、つまり神の民である方が神様のことを信じているわけですから、真理になっていくんですけれども、そうではないものは全部嘘になるわけですね。で、それを、私たちも戦いがあるわけですね。例の戦いの一つとしては、この、胸当てに、ごめんなさい、胸当てじゃないですね。帯が、真理の帯を締めなさいという言葉がありますね。真理の帯を締めなさい。神の言葉が真理なんだよと、いうことで、私たちもその真理との嘘との戦い、その中に置かれているわけなんです。そして、神よ、あなたに私は新しい歌を歌い、従言のことをもってあなたに褒め歌を歌います。神は王たちに救いを与え、神のしもべダビデを悪の剣から解き放されます。私を外国人の手から解き放し、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。というふうにまた、この嘘をついているものとの戦いがあるんだということで、この9節では新しい歌を歌って、従言のことを思ってですね、楽器を使って歌を歌うと。これから楽器がたくさん出てきますね。このこれからの詩編にですね、出てきますけれども、歌ったら王たちが救いが与えられるよと。悪の剣から解き放されるよと。いうことを彼は話してるんですね。賛美の力というものがここに描かれているわけなんです。ユダの王ヨシャパテがですね、このアモン人、モアブ人、セイルから来た、まあ、住民ですね、エドム人ですね、の大軍が押し寄せてきたときにですね、彼はなんと軍隊の先頭に聖歌隊を配備させたんですね。なんという軍隊でしょうか。皆さん考えてみてください。考えられないことですよね。聖歌隊を置くんですよ。神に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。そのように歌わせたら、伏兵が、この神がですね、伏兵を設けてくださって、その大軍を激しく打ち負かされたということが、第二歴代史の20章に書いてあるんですね。イスラエルの民というのが得意な民であることが、皆さん分かったかと思います。祭司が前に出て行き、またレビ人が前に出て行き、賛美をさせるんだ。また角笛を吹かせるんだ。こんな軍隊この世にないですよ。けれども、私たちはいかがですか？賛美から礼拝を始めます。その礼拝における、賛美における力というのはですね、実に、要塞をも打ち砕くほどの力があるんだよ。王に救いを与える力があるんだよということなんですね。私たちは賛美をいかに大事にしなければいけないか。あと思い出しますか？新約においてもですね、使徒行伝においてパウロとシラスがピリピで迫害を受けて鞭打たれて、牢獄にいた時にですね、主に賛美と祈りを捧げていたってあるんですよ。そしたら大地震が起こって、そしてその牢屋が崩れていったということも書いてあるわけなんですね。では次に行きましょう。私たちの息子たちが
若い時によく育った若木のようになりますように、私たちの娘らが宮殿の建物にふさわしく刻まれた炭の柱のようになりますように、ここから12節から14節までですね、戦いに打ち勝った後の平和なまた繁栄された状態が書かれていますけれども、はじめに家族の様子、息子と娘の様子ですね、この宮殿の建物にふさわしく刻まれた炭の柱っていうのはですね、このエジプトの方には女性が描かれた柱というものがあるらしいんですけれども、まあそのいわゆる落ち着いた頼りになる存在というふうに言ったらよろしいでしょうかね。そしてもちろん若者がですね、この若木というのは非常に活力のある存在を表しているわけですね。そして私たちの蔵は満ち、あらゆる産物を備えますように。私たちの羊の群れは、私たちの野原で、幾千、幾万となりますように。私たちの牛が子牛を産み、死ぬこともなく、出て行くこともなく、また、哀れな叫び声が私たちの町にありませんように。このようにですね、家畜も祝福され、そしてですね、普通家畜においてですね、悩ましいことはですね、この死んでしまう、病気になってしまう、そういうことがないようにという、そのダビデの祈りがあるわけです。で、最後に、幸いなことよ、このようになる民は、幸いなことよ、主を己の神とするその民は、幸いなことよ。皆さん、ここで幸いなことよと言ったらですね、何をもってハッピーなのかということを単純に考えてください。ですね。聖書に何回かいろんなところに出てきますよね。幸いなことよ。そしたら、主を己の神とする。このことこそが幸いなんだと言ってるわけですね。で、これでダビデの、賛美が終わり、次に唱詠に入ります。ダビデが、その、賛美なんですけども、もう神の栄光を褒めたたえて終わっていく内容になっていきます。ここでダビデの賛美が終わるんですね。私の神王よ、私はあなたを崇めます。あなたの皆を余々限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆を余々限りなく賛美します。強くですね、今ダビデは、まず、余々限りなくと言っています。とこしえに賛美していきますよ。そして、それは毎日ですね。日ごとに褒めたたえますよ。このように最後に入り、賛美で終わっていく姿。先ほど話した通りです。ね。で、すべてのことが神の栄光のためなんだ。ということを私たちは知る必要ありますね。パウロが、ローマ人への手紙で、神の義について、信仰による義について、論じていったときにですね、まあ、救いがもちろん中心ではありますけれども、ローマの11章のところで、最後の最後で、彼は、その実践的な教会における、働きを述べる前にですね、救いについて全部神のご計画を話した後で、やはり賛美をしてるんですね。ローマの11章の33節からですけど、ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのはすべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。ですね。ということですよ。皆さんがこのように神様の栄光をとこしえまでもという思いを持ったことがあるでしょうか。これ、
自分がいると無理なんですね。願いを叶えてください、私の救いは。そうではなく、実は救いであっても願いが叶えられることにあっても、あらゆるものが神はご自分の栄光に着せられるということを願っておられるわけなんですね。そして主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。世は世へとあなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせるでしょう。まず大いなる方であることを告げ知らせて、またそれを褒め歌う理由にしているわけですね。大能の技っていうのもあります。で、次に、私は栄光を輝くあなたの主権とあなたの屈しい技に思いを潜めます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を語り、私はあなたの偉大さを述べるでしょう。このように偉大な技、力ですね。人々はあなたの豊かな慈しみの思い出を熱心に語り、あなたの義を高らかに歌うでしょう。その神の大能の技とその偉大さの次が、今度は豊かな慈しみ。神の、そして義ですね。そのことが具体的に書かれているのがこの8節以降ですね。主は情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。いかがですか。これが神様の義なんですよ。神様の現れなんですよね。これが私の名であるとモーセに神は言われたんですね。情け深い、憐れみ深い、怒るに遅い、恵みに富んでおられるんだ。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたの聖徒はあなたを褒めたたえます。被造物すべてに憐れみが注がれているよ。けれども特に聖徒たちはあなたを褒めたたえるよ。被造物、その作られたものも神様の憐れみの的になっているんですけれども、この詩編の中ではですね、この聖徒に対しては特別な計らいがあるんだよと。で、次に、彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語るでしょう。こうして人の子らに、主の大能の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせましょう。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治は世々限りなく続きます。いかがですか。今度は王国の栄光がここに書かれているわけです。生徒たちが受け継ぐところの王国の栄光なわけなんですね。皆さんにこの希望があるでしょうか。神の国を受け継ぐんだ、この永遠の御国を受け継ぐんだ、この幻を持ちながら生きているでしょうか。これは賛美の中で私たちは歌っているわけなんですよね。イエス様が王である、そして全地に主の栄光が満ちる、すべてのものが主を褒めたたえる、これを歌っていくわけなんです。で、皆さんそのビジョンを、幻を普段の信仰生活の中でも持っているでしょうか。そして14節から、16節まで読みますが、主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。あなたは御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされます。その御国の栄光を思いながらですね、同時にその力ある御国というものは弱い者たちに現れるんだということを知ってください。いいですか。イエス様が言われた三条の水訓において言われたですね、幸いなる者としてはですね、貧しい者、悲しんでいる者、柔和な者、義に飢え渇いている者、平和を作る者、
義のために迫害されるものだったんですよ。この世の価値観とは全く正反対なわけなんですね。ですから私たちがこの世においては卑しくされるということが神様の祝福を受ける前段階になっているんだということ、倒れている、皆さんも倒れたということ経験ありますでしょうか。あ、もう俺ダメだ、倒れた、起こしてくださいます。そして食物にこと書いているときには神様は必ず与えてくださりですね、願いを聞いてくださる。で、次に主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い、主を呼び求める者すべて、誠をもって呼び求める者すべてに主は近くあられる、また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われる、すべて主を愛する者は主が守られる、しかし悪者はすべて滅ぼされる。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をよよ限りなく褒め称えますようにですね。ここにですね、この神を信じている者たちがいろんな形で言い表されています。まず18節をご覧ください。主を呼び求めている者が神を信じている者です。イエス様ですね、呼び求めているか、そしたら約束があるんですね。イエス様って呼び求めたらすぐにイエス様は近くにいておられるんだよという約束があります。次に主を恐れる者、主を主と考えている者、敬う者、主をないがしろにしない人、この人が神を信じている人なわけなんですけども、そこにある約束は叫びを聞いて救われるわけなんですよ。例えばダニエルの友人がそうかもしれません。ネブカデネザルですね、の前で象を拝むのを拒みました。王が恐れるのは王を恐れてもおかしく全然ないのにもかかわらず、彼らは主を恐れたわけですね。いかがですか、救われましたよ。という約束ですね。で、次にすべて主を愛する者、神を信じている者は主を愛するんですね。そしたら必ず守ってくださる、悪から守ってくださるんだよ。ローマの8章の28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っていますと、このように必ず守ってくださるんだということであります。で、これでダビデの詩編が終わりました。次からハレル詩編と呼ばれるところです。最初と最後がハレルヤになっています。主を褒めたたえよ、神を褒めたたえよって意味ですね。ハレルヤですね。で、おそらくこの146編から最後まではユダヤ人がエルサレムに帰還し、そして神殿を再建し、城壁も再建した、エズラ記とネヘミヤ記の頃に書かれたのではないかと言われています。で、ネヘミヤ記を見ますと、12章のところに城壁の奉献式をしているところがあるんですね。で、そこに聖歌隊を組み、城壁の上を歩かせ、シンバルや銃弦のことや盾事などを奏でて、主を賛美しながら喜んでいる姿を見ることができます。このように、主にある最終的な回復の喜びが、そこに、現れているんですけど、まあそれがおそらくは、背景ではないかなと思われますが、早速ですね、読んでみましょう。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私の生きている限り、主を褒めたたえよ。命のある限り、私の神に褒め歌を歌おう。主を褒めたたえていますが、次に、君主たちに頼ってはならない。 救いのない人間の子に、その息が絶えると、その者は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せる。当時、ペルシアが彼らを支配していました。クロスというペルシャの初めの初代の王様がユダヤ人に神殿を再建せよという発令をですね、法令を出したわけなんですよね。それによってイスラエルが、ユダヤ人がエルサレムに戻ることができ、そして神殿を建てることができましたが、けれども、前途は、なんですかね、そうですね。いろんなものが大変なわけですよ。で、住民の反対があり、そして、いろいろなロビーイングがあってですね、ロビー活動があって、結局、そのクロス王がいなくなった後のですね、アルタシャスタ王の時に、その王に進言し、それによって、工事は無理やりやめさせられたわけなんです。でしばらくして、ゼカリアとハガイがですね、預言者が現れて、彼らを、戒め、また励ましたわけなんです。で、彼らは工事を再開させました。で、またですね、そこにいる人たちが一体何やってるんだと言ったんですけれども、そして彼らは黙々とですね、その時はひるむことなく建築を続けていったということが書いてありますね。そして、その後で、今度はその時はダリオス王という、ペルシアの王だったんですけれども、その、倉庫を調べさせたらですね、クロス王のその命令を見つけることができたんですね。で、帰って止めるどころか、邪魔してはいけないということをですね、命令を出したわけなんですよ。ですから、王がいるんですけれども、王に頼ってはいけないんだよ、ということをここで言ってるんですね。それは人間なんだよと。息が絶えたらそれは死んでしまうものなんだよ。計画は滅びるんだよ。ということを、ここで話しているわけなんです。で、私たちはですね、イエス様が言われたように、用意していなさいという心が必要なんですよね。または、この計算しなさいと。それは例えば、とか塔を建てるときにどれだけの費用があるのか計算しなさいというふうにですね、弟子について、弟子となるためにはそうしなきゃいけない。戦いのときもですね、まず相手側の人数とですね、自分の方の人数、この比べてみて圧倒的に相手側が強かったらですね、戦いでもなくて講和するわけですよね。そういうことを考えていきなさいというのがありました。私たちが考えなければいけないのは、その私たちがこれで安全だと思っているもの。で、これをですね、当たり前に思ってはいけない。これはなくなるんだよ。ということ。また自分がいつも好んで使っているもの。自分がいつも頼っているもの。これがなくなってもおかしくないんだ。神が、次読んでください。幸いなことをヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者はと。これを準備していなきゃいけないわけです。そして、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられている者のために裁きを行い、飢えた者には、にパンを与える方、主は囚われ人を解放されるということで、神はどのような方か今書いてありました。天と地と海とその中にある一切を作られた方と。これ実は、初代教会の人たちが、ペテロとヨハネが牢獄につながれ出てきた後に彼らが歌ったんじゃないや、祈り始めた時に使った呼びかけの言葉だったんですね。天と地と海とその中にあるものすべてを作られた方よ。そして彼らはですね、そういう迫害がなくなるようにとは祈りませんでした。さらに大胆に御言葉を語ることができるようにという神の御心を行うための力を聖霊様が与えられるようにという祈りをしたんですね。この力は、この神様がどのような方なのか、これをまず祈りの中で言葉で述べていくというですね、これが必要になってくるわけなんです。私たちは必ず思いの中で神様を小さくしています。 必ず小さくしています。ですからまず祈り始めるときに神様がどのような方かを言う必要があります。そして主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる、主は正しい者を愛し、主は在留異国人を守り、みなしごややもめを支えられる、しかし主は悪者の道を曲げられる。ということで、ここにはメシアの姿がありますね。盲人の目を開けるですね。かがんでいる者を起こしてありますよね。そして究極的にはイエス様を通してこれが実現していくわけですよね。そしてこれは律法に書いてあることですね。この在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられるっていうのはですね。で次に主は、とこしえまでもすべを治められる、シオンよ、あなたの神は世々にいます、ハレルヤ。このような天と地をお作りになられて、そして弱い者の味方であられる主がシオンに、シオンから治めておられるというところで終わっています。でそこで147編はシオンにおける、そのエルサレムにおける賛美が書かれていますね。ハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌を歌うのは良い、誠に楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。わかりますか？今、城壁が建てられた後、そしてエルサレムが建てられたんだということを彼らは喜んでいるわけなんですよね。追い散らされたというのは離散になったということですよ。で、今集まって、いる彼らが今このようにして歌っているわけなんですね。そして主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。主はご自分が作られたものに名前をつけましたけれども、どうですか？星の数。調べれば調べるほど多くなってきますよね。科学が発達してですね、科学っていうか、天体の観測がですね、その技術が発達していけばいくほどですね、どんどんどんどん星の数も増えていくわけですけど、その星一つ一つに主は名をつけておられるんだ。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計りがたい。ですが、このように偉大で力に富んで英知は計りがたい、この方が、六節、主は貧しいものを支え、心の貧しいものを支え、悪者を地面に引き下ろす。いつも心の貧しいものに関わってくださる方なんです。こんなにも偉大で全知全能のですね、恐ろしい方がですね、いつも目を留めているところっていうのは、この心の貧しい。先ほどもですね、盲人の目を開けるとかですね、倒れているものであるとか、そういうものに目を向けられるんだ。ですから教会が向けていく目というのは、いつも心の貧しい人、弱っている人、ことを書いている人、それは別に物理的、物質的な面、というよりももっとその霊的な心の面の方ですね。そっちに目が向いていくわけですね。感謝を持って主に歌え、たてごとで我らの神に褒め歌を歌え、神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣にまた鳴くカラスの子に食物を与える方。素晴らしいですね。まず天から始まってるんですよ。そしてその天からのが雨が降ってですね、そして地面に落ちてですね、そしてそこにいる獣、そしてなんとカラスの子にも食物を与えていると。このように大きなところから始められる方は、その小さなところにまで心を使っておられる姿がここにあるわけなんですね。この神様の働きっていうのを私たちは絶対軽んじてはいけない。次ご覧ください。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主は恐れる者と、歩兵を好まない。主は恐れる、主を恐れる、それを言ったのか。主を恐れる者と、見恵みを待ち望む者とを主は好まれると。わかりました？これが世における、いわゆる力ですよ。馬の力、歩兵ですよ。けれどもこの8節と9節に書いてあったのは神の恵みですよ。
ノアの後のですね、新しい世界、地に満ちよというのと、もう一つが何かと言ったら、あのバベルの塔ですよね。レンガによって作ってですね、歴史によって塗り固めてですね、そして塔を作っていこうと。この二つの人間のこの世とですね、そして神の持っておられる恵みの世界のこの違いがあるわけなんですね。次に12節、エルサレムよ、主を褒め歌え、シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。今エルサレムの城壁内の話をしています。城壁が完成しました。だから主がその貫抜きを強めてくださる、つまり平和を与えてくださるという意味です。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。敵が来ないよっていうことですね。主は地に命令を送られる。その言葉は速やかに走る。主は羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐え得ようか。主が御言葉を送ってこれらを溶かし、ご自分の風を吹かせると水は流れる。いかがですか、このこういう鮮やかにですね、神様がこの雪とか氷とか霜とかをこの起こしておられるのを私たちは見ることができ、今度雪を見たらですね、あ、神様なんだって見てみてください。いいですか。あ、なんだまだ雪降っちゃったな、滑りそうだよ、じゃなくて神様なんだと思って、でそれを一気に溶かすことがおできになるのも神なんですね。けれども次に、主はヤコブには御言葉を、イスラエルには掟と裁きを告げられる。主はどんな国々にもこのようになさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。いかがですか。自然の現象についてはですね、あらゆる人が認めることができるわけなんですけれども、イスラエルについては言葉が与えられてるんだよということなんですね。これが神様を知った者、神に選ばれた者の姿なんです。神に選ばれたものというのは、自然界におけるその神の働きのみならず、ここにあるように神の言葉、つまり聖書の言葉を持っているんだよというところでユニークなわけなんですね。ところがこの20節の最後のところに、裁きについて彼らは知っていないと、持ってるだけで知らないという皮肉が最後に書いてあるわけなんです。いかがですか。私たちもこれに陥ることは十分あるわけですよね。聖書を読まなかったら、聖書を学ばなかったら、御言葉を思い巡らさなかったら、ここに書いてあるイスラエルと同じになってしまいます。でもこれこそが私たちに与えられた特権なんだよということを忘れてはいけません。では次、148編です。ハレルヤ。天において主を褒めたたえよ。意図高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての御使いよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。わかりますか？今、どんどん主を褒めたたえよってずっとつながっていくんですね。もうこればっかりなんですけれども、天から、その、地上に対して、先ほどと同じ流れですよ。そして、最後は、人間の、あらゆる人間に対してですね、この、褒めたたえよという命令を与えている詩編になっているんですが、はじめは天においてですね、パウロは第三の天と言いました。いわゆる地上の私たちが見るこの空の天ではなく、その第三の天、つまり主の御座が、玉座がある天であります。でそこで主を褒めたたえると、御使いもそこにいるんだよということを私たちは決して忘れてはいけないわけなんですね。黙示録を読むと、御使いたちがこうやって賛美しています。5章の11節と12節で、また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほくられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と
賛美を受けるにふさわしい方です。どのぐらいいるって言ってました？万の幾万倍ですよ。が、褒めたたいてるんだ。次に、主を褒めたたいよ、日よ、月よ、主を褒めたたいよ、すべての輝く星よ、主を褒めたたいよ、天の天よ、天の上にある水よ。覚えてますか？創世記にですね、二日目のところは、水がですね、上と下に分かれよと言って空ができたわけですけれども、その上にある水に対しても言ってるわけですね。このようにですね、天体に対して主を褒めたたえよと言っているわけなんですね。音楽奏でることできないじゃないか、歌なんか歌えないじゃないか、なんか、おとぎ話みたいな世界だなというふうに思われる方がいらっしゃったらですね、あまりにも唯物論に毒されているわけなんですね。ちょっときつい言い方を今しましたけれども、詩編の19編の1節から4節にこう書いてあります。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を話す示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、この言葉は地の果てにまで届いた。物理的な声は出してないですよ。でも明確に彼らがあまりにも麗しいですね、オーケストラのような交響曲のようなですね、音を奏でているような栄光を私たちは見ることができるんだよ。私は先日、キリスト教と科学者という本を読んだんですけれども、今の近代科学というのはどのようにして生まれたのか。それまでは自然哲学というのがあったんですね。その科学に変わるものとして。それから近代の科学ですよ。この実験をしですね、検証していく。どこから生まれたのか。それは、キリスト者が、この詩編の箇所をはじめとする、神の天における、栄光を見たいと願って計算を始めた人たちによって行われた。ケプラーであるとか、ガリレオ・ガリレイであるとかですね。ニュートンもそうでした。そして、そこにある数字ですね。あまりにもの美しさと麗しさと秩序と。なぜ秩序があるなんて考えられたんでしょうか。当時はそんなこと考えようもなかったわけなんですよ。ところが、そこに数字で表せる、数学で計算できる法則があるということを信じたんですね。信じたから計算始めたんですよ。信仰から全部始まってます。神の栄光が天にあります。そして次に、あ、書いてますね。いいですか。5節6節読みますよ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らが作られた。主が彼らを余裕限りなく建てられた。主は過ぎることのない定めを置かれた。書いてますね。法則を置かれたんですよ。そして、今度は地上に降りていきます。地において主を褒めたたえよ。海の居住よ、すべての淵よ。そうですね。海の深いところがあるということを聖書は教えていますね。その深いところに罪が投げ込まれようということも書いてあります。そこに黄泉があると考えられます。地の深いところとも書いてありますけれども、黄泉があると考えられます。そして海の居住とありますけれども、このエジプトのことをラハブと呼ばれているところもありますし、あとはレビアタンというのがいますよね。で、レビアタンは竜に例えられていますね。例えられているというか、竜そのものではないかなと私は思います。呼ぶ記には書いてあるレビアタンの姿はですね、まさに竜ではないかなと私は見ていますけれども、そして、火を、氷よ、雪を、煙を、御言葉を行う嵐を、はい、今度は嵐が起こったらですね、怖い。ね、地震、雷、火事、親父ではなくてですね、主よと呼んでください。ですね。で、次に、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、ですね。今度は自然界から今度は動物界ですね。植物界から動物界です。獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、ですね。ここまで来ました。動物まで。そして最後に人間なんですよ。順番は創世記とこれ同じようになっています。その、
神がお作りになられた順番通りになっていて、最後に人間です。地の王たちを、すべての国民よ、君主たちを、地のすべての裁き塚さよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者よ、幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主の皆だけが崇められ、その栄光は地と天の上にあるからだ。いかがですか？ここにあらゆる形の社会的な、この、地位にいる人たちが書かれているんです。王たちを、君主たちをとも書かれていると同時に、国民をとも書かれているんですよ。裁きつかさめも書いていると同時に、その一般の人も書いてあるわけです。で、若い男も女も、そして年老いた者も、これは無差別にあらゆる人がっていうことなんです。イエス様が戻って来られて神の国が建てられると、ゼカリア14章の9節に、主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなるというふうに書いてますね。すべてのものが膝をかがめる。そしてすべての下が、なんて言いますか？イエスは主であると。告白するんだ。そして私たちが信じているイエス・キリストの福音というのは、すべての人を平等にします。これ忘れないでください。いいですか？あの人が救われる、この人が救われるに値しない。そうではないんですね。で、私たちは無関心になっては決していけないんですね。そして、あらゆる人に対してキリストがその人のために死んでくださったんだと。どんなに地位の高い人であっても、どんなに憎まれている人であっても、どんなに好まれている人であっても、関係なく、キリストの愛が、太陽が降り注ぐようにですね、すべての人に与えられているんだ。そこにおいては差別はないんだということを知る必要があります。で、最後に、主はその民の角を挙げられた。主の生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を、そしてイスラエルの民、神の民がですね、特別なんですよ、やっぱり。神様が選ばれた民ですよ。同じようにキリスト者が、この、との神様との関係というのは、他の被造物と神様との関係とは違う、この特別な関係を持っているということです。最後に、ハレルヤですね。149編。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え。生徒の集まりで、主への賛美を、イスラエルは己の作り主にあって喜べ。シオンの子らは己の王にあって楽しめ。ですね。また、そのシオンの中から、シオンの中にいる賛美が書いてあるわけですね。そして、踊りを持って皆を賛美せよ。タンバリンと盾事を奏でて、主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、救いを持って貧しい者を飾られる。喜べ、楽しめ。という、また、踊りを持って、楽器を持って、神様は、この、命じておられるわけなんですね。まあ、私たち、キリスト教のイメージとしてですね、すごくおごそかな賛美歌とかですね、まあ、素晴らしい、それも賛美ですけれども、私たちは文化の中に神様を閉じ込めてはいけません。あれはあくまでも西洋の音楽であります。もちろんそれは素晴らしいですね。神様の栄光を称えていますけれども、例えばイスラエル、オリジナルのイスラエルの音楽というのを皆さん見たことがあるでしょうか？大丈夫？疲れない？っていうぐらい踊りまくります。ですね。もういつまでも3時間も4時間もですね、踊りまくるんですね。喜んでいます。やかましいです。それはちょっと果たしない。ちょっとね、上品じゃないね。と思うのは一部の国のクリスチャンだけなんです。例えば南米に行ったらですね、クリスチャンはもう踊りまくってます。大きく騒いでます、ね。アフリカに行ったらですね、もう彼らも同じように踊りまくってますね。騒いでます。で、このような神様の働きがあるんだということを覚えていてください。そして生徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え、素晴らしいですね。床の上で高らかに歌う。寝てる時も歌う。で、彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように。これ興味深いですね。手には剣があるように言ってるんですよ。で、これで思い出すのはネヘミヤ記において敵が彼らを攻撃しようとしていた時に、ネヘミヤはですね、片手をこの道具、この壁を
作っていくときの道具を持たせてですね、もう片手にですね、武器を持たせていくところがありますけれども、そのような形で私たちは賛美をすると同時にですね、神の武器を持っているんだということを忘れないでください。ですから、そして次にですね、それは国々に復讐し、国民を懲らすため、また鎖で彼らの王たちを鉄の枷で、彼らの貴族たちを縛るため、また書き記された裁きを彼らの間で行うため、それは全ての聖徒の誉れである、ハレルヤと言って、神の民が国々を治めるんだよと、勝利するんだよと、いうことを、ここで、この終わりの時の幻としてですね、ここで与えてるわけなんですよ。ですか？勝利者である。治める側なんだ。キリストと共に、すべ治める。ということが約束されています。教会にですね。で、これを、私たちは忘れてはいけない。そして今も、私たちは、神の武器を持っているんだ。そして神の国を代表してるんだ。そして武器を持ってこの世に攻め入っているのだ。私たちは打ち勝つ方なんだ。征服する方なんだ。このことを忘れてはいけない。守る方ではないんですよ。征服する方なんです。どういう方法で？物理的なですね、十字軍みたいになるんじゃないですよ。いいですか？どうやるんですか？愛の力ですね。まもなくクリスマスですけれども、住民登録をさせたですね、ローマ皇帝と、あそこの会話を受けて生まれた赤ちゃんと、どっちが強かったですか？会話を受けて生まれた赤ちゃんの方が強かったんですよ。なぜですか？愛なんですよ。愛の力の方が、その鉄拳よりもですね、はるかに強いんだ。ということであります。最後です。本当に最後です。これが詩編の総まとめになります。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。今完全に開かれたところで歌っています。神の聖女、道からの大空、天における賛美ですね。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよですね。大能の御業と優れた偉大さのゆえに褒めたたえてるんですね。この天において、そして角舟を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。従弦のことと盾事を奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。いかがですか？いろんな楽器を持って神を褒めたたえなさいという、ちょっとこれはダビデの時だけなんじゃないですか。いや違うんですね。天においてやかましいんですよ。黙示録を読むとこの楽器類が出てきます。ですか？そしてダビデが行ったことというのは本当に優れていました。彼は契約の箱のみを置いてですね、そして皆が契約の箱が見えるような形にして、そして彼自身もですね、この裸と言ってもですね、もちろん着ていましたよ。その王服を脱いだっていうだけなんですけれども、その平民と同じようになってですね、一緒に神を褒めたたえたんですね。これが天国の姿であり、ダビデの情熱と、そしてダビデの生涯の目標というのが礼拝賛美をすることだった。で、これはなぜかって言ったら天においてそうなっていたから、神の国を表していたんですね。そしてこれ楽器も奏でさせた。夜と昼ですよ。もう24時間そこから耐えることがないようにレビ人にそれを行わせたんですね。それも天におけるものを彼は預言者として、またキリストを予表するものとして指導させたわけです。そして最後に息のあるものよ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。息のあるもの、もう生きていたら、息のあるものは皆かですね。息のあるものは皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。息があったら主を褒めたたえなさい。これだけ主を褒めたたえることが私たちの命そのものと言ってもいいかもしれませんが、私たちに神様が命じておられることですね。賛美が単なる余興でないことが分かったかと思います。 知ってますか、このようにして私進めを行ってますよね、御言葉で過ぎ去るんですよ知識や予言や威厳というのは完全なものが来た時には過ぎ去るんです。その完全なものの方に目を向けるために進めがあるんですよね、知識があるんです。でも完全なものが来た時には私たちはそれはもう必要となくなるわけですね。それまで希望を持たせるためにこの賜物が用いられているわけですけれども、主体は神を褒め称えることなんだよということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして詩編を読み終えることができ、あらゆる祈りとあらゆる賛美とあらゆる感謝と、そしてメシアのその生々しいお姿も見ていくことができ、本当に主よありがとうございます。そして神の御国の姿も見ていくことができました。本当にこのダビデを通して、主にダビデを通して、あなたご自身が表しておられる天の姿を、神の国の姿を私たちは学ぶことができ、ありがとうございます。どうか聖霊様が私たちにいつまでもこのビジョンと幻と啓示を与えてくださいますよ。そして私たちが満たされて、あなたからのこの信じる者に与えられるその力がいかに優れたものかを本当に経験していくことができますように。天のお父様、この時代の中にあっても私たちが倒れても起き上がり拳のように、これは本当に、立ち上がることができるその力をここから与えてくださいますよ。どうかお願いいたします。感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。